マギーのボイスメモ。
はい、出たがりました。
今言えてた
言えてたよ。茹で上がりました。
あ、茹で上がりましたって言ったのね。
そう、
できたできた。
言ったの
今のは茹で上がりましたとかそういうふうに聞こえたんだけど。
茹で上がりました。
ああ、できた、
はい、
さあうどん食べ比べ大会。
大会
パフパフパフ、はい、今日は早速、
うん、
うどんを
ね、
食べ比べたいと。
はい、
日本三大うどんと言われてます、
うん、はい、
何ですか。
さぬきうどん、
はい、
稲庭うどん、
はい、
水沢うどん。
うどん、さぬきが
四国。
四国、うん。で、稲毛屋スーパーだ。稲庭
はどこ。
稲庭は秋田か。
あっちの方。
あっちの方。
めちゃくちゃ。
マギ東北苦手だからね。そう、秋田の方のうどん。で、水沢は
群馬。
群馬のうどんで、
はい。
今日は、もう早速ね、今、
うん、
うどんを茹でていただきまして、今、これ前にね、はい、うどん3つ並んでますけどもね。
うん、
ファーストインプレッション。
うん、
どうですか、見た目。
でも、あれだよね、うん、さぬきは、
うん、
極太。
あ、一応ね、
だったから、うん、どうなんだろうね、太さが。
あのトラニーが本場、あの
買い付けに行ってきた。
高知香川、え、どこだっけ、
香川
からお取り寄せしました。
はい、
あのサヌキうどんは極太のやつです。
極太、
はい。北海道産小麦粉が 70%、 香川産小麦粉 30% のハイブリッド小麦を使ってるという。
へえ、
はい、サヌキうどんでございます。
どこがどうハイブリッド
の。だから北海道とあの地元の香川の小麦粉を混ぜてるからハイブリッドなんだって。よくわかんないけど書いてあったの、パッケージに。はい、で、次、はい、2つ目、これ稲庭、
うん、
これあれだよね、稲庭うどんって皆さんもスーパーとかで見たことあるかね。こうなんていうの、こうか、
端っこ、
こうピン、髪の毛止めるピン、あの髪の毛止めみたいな、
はい、ヘアピンね。
ヘアピン、うん、ヘアピンみたいにこうなってる。
かんざしって言うんだけどね。
あ、かんざしって言うんだ。
言われて、
あ、そうか、
売ってるんだけど、
かんざし風のやつがガーって束ねてあるね、袋に入って。結構高いんだよねこれね。
でもそれの方がお買い得っていうか。
あ、値段が。そうなの。
そうだよ。
え、
だったら端っこで売れない、売り物にならないっていうか、足持ちにならないからご家庭用みたいな。
あ、そうなの。切り落としなんだ。じゃあ、
そう
そういうことなの。それでも高かったよね今回ね。
でもっと高い。
いや、稲荷そんな高いの。たかが水と塩と小麦粉なの
そんなこと言ったら。
あ、そっか。
ね。
ね、それが稲荷はね、
うん、
うどん。で、最後に、水沢うどん。これは見た目は普通の、うん、なんか、
一般的な
あの、スーパーで売ってる袋に入ってるうどんの、
うん、
ね。
ね。
3パック100円とか売ってるうどんの形状と結構近いものありますけど。
まあ、
今、ね、
はい、
ちゃんと時間で茹でて、ちょっとね、うんうん、茹でた後若干伸びてるかもしれないですけど、ちょっとじゃあ、
はい、
食べ比べしてみましょう、
はい、
じゃあまずはどうぞ、さぬきうどんから、
はい、
レレレレ、さぬきうどんを箸に取り、今回はね、これざるうどんみたいな感じでつけ麺で食べます。
すごい、腰が
腰がキュッキュクイックしてる、クイックイ実食。うん、あ、しっかりしてんね。
ね、
うん、ハフが、
腰が、
うん、腰があって、
うん、
うん、
おいしい。
やっぱりさぬきって感じだよね、さぬきの、うん、次は秋田県の稲庭うどん。
はい、
これは本当に
あれだね、ちょっと細すぎ
て、ちょっと細すぎ、細、あの平打ち麺、平たいからね、麺がね。あと細いね、
細くて
薄っぺらいね。
そうツルツルっと、
うん、そうだね、ツル。
これだね、寒いからお湯で出汁やった方が暖かかったね
まあね、ちょっとね、寒いからね、ちょっと冷たいそば、あの汁で
どうする。
あー、
うん、
なんていうかこう、うん、表面がやっぱりツルツルしてるから、う
ん、喉越しがいい。
喉越しがいいし、舌と麺と舌がこう混ざり合って遊ぶ感じ、ちょっとエロい感じ、
うん、
これなんかこう愛撫してるっていうか、
うまいこと言うね。どうしたの
な感じで。
髪降りてきた。神だ。
神はないけど、言わせんねん。うん、うんうん、すごく細いから麺に汁が絡まって、
ね、うん、
うん、しっかり麺の、あのつゆの味が結構濃厚に現れるね。うん、さぬきより。で、最後
トラ兄は全部食べたこと、何か食べたことあったの？
俺はさぬきしかない。
あ、そっかそっか。
うん、水沢と、
私今回水沢が初めて。
ああ、水沢初めて。じゃあ今から水沢実食。どうすか、うん、水沢。
なんかちょうどさ、
うん、
さぬきと稲庭のいいところ取ったみたいな、
うん、いいところ取ったみたいな。おお、そう、
真ん中の子みたいな。
実食水沢うどん。
お父さんお母さん子供みたいな。
二つから生まれた子供みたいな、うん、
腰もあるけどツルツル。
おお、
どう、どんな感じ。
ほ
ん
とだ。
ね、ね、ね、ね、ね。
へえ、この食べ方順番なんかちょうどいいかったのこれね。
よかったね。
うん。ほんと愛の子だね、これ。
うん。
うん。歯ごたえはさぬきで。
うん。
舌触り、
うんうん、
喉越しは水沢でね。
うん。
あ、違う違う、稲庭ね。へえ。いきなり、日本三大うどん。今ちょっと食べながら。始めてますけど、欲しいね。
うん、昔は好みだよね。
好みだね。マギはどれが一番好み？
料理によるかもね。
料理による。料理による。
でそうめんみたいに、うん、夏場こうツルツルっとザルで食べるんだったら、
あ、調理方法ってことね。
あ、そうそうそう。なんか変なことだ。
いやいや、料理によるか。俺なんかうどんと食べるものによって変わるのかな。だからそのそばで、あの天ぷらであったり、こう煮物であったり、
うんうんうん、
鍋であったりするかなと思ったけど、
なんか
調理方法ね。
そう、煮込みとかだったらさぬきで、
はあ、
もうなんかガツガツこういきたいけど、
うん、
なんだっけ、稲庭だったらそれだけでチュチュルっと食べたいし、
うん、はいはいはい、稲庭だったらそれだけでね、うん、うん、
水沢はね、なんだろうね。
あ、水沢もそのままって感じだね。うん、
美味しい。
すごいね、
どれが一番好き？
いや、やっぱ俺パッとやっぱりさぬきが一番パンチ効いてていいかなと思ったけど、
硬いのが好きね。
うん、でも水沢は
がいけるね、
うん、トータルパフォーマンス的にいいかもしれないね。まあ今日はこうやって食いながらスタートしましたけど、まず
箸が止まらない。
箸止まらないよねこれ。とりあえず食いながら行きますけど、じゃあ行ってもらっていいですか、最初の話。
ご機嫌かだ。言えてない。
言えてない。最近俺の髪癖がマギに映ってきて、うん。
ご機嫌いかがですか。まあちょっとかぶさないでくれる。ちょっとマギーのボイスメモ第252回。
うん、
ジュルジュルジュルってかかぶせたよ今。ひどい。
ライブ感あるじゃん、ライブ感ね。
うん、
やっていきますか。
うん、
でまあね、なんでさいきなり2人がうどん食うとんねんって話ですけどね、
うんうん、
今日この食べ比べしております。さぬき、稲庭、水沢うどんもね、その水沢うど
ん
の、
うん、
まあ、地元でありますというか、
はい、
群馬県の伊香保にね、伊香保温泉に
入らなかったけど、
ん、
入らなかった。
あ、温泉はね、温泉はちょっとトラニーが温泉あんまり興味ねえっていうこと。
ね、そこに時間を避けられない。
避けられない。あの先週ね、お話しました。苗場行きました。うん、その後帰りね、どっか行こうか、帰り寄ろうっていうことで、それ途中にね、うん、 伊香保温泉があるからちょっと行ってみんべと、
うん、
なんか 石段があるらしいよみたいなことで、俺もねちょっとテレビでしか見たことなかったんで、
うん、
で伊香保温泉ね行きましたね。だからその話を、うん、まあ、するしつつというか、
うん、
まあ、このニュースアウトをかけたわけですけども、うん、
写真撮ってたもんね、石段ね、すごい
撮ってた
カメラ ね、
ね、
しっかり
カメラもんね、
うん
うん、
置いて、
まあ、あの伊香保温泉、
うん、
なんか俺の本当にね薄っぺらいイメージだとね、伊香保温泉って、うん、なんかこう東京関東のから関東というか東京 の、 その都心から、
うん、
そんな遠くないのよ。
あ、
だから車で高速関越使うと、
うん、
もう1時間半ぐらいで行けちゃうんで、
うんうんうん、早かったもんな。
そう、あのなんていうかな、社員の慰安旅行、慰安旅行でみんなこうおっさんたちがこう車でちょっと10、15人ぐらいのマイクロバス借りて、
うんうん、
15人ぐらいでザーって温泉行って、
うん、
温泉行って温泉宿で、
うん、
コンパニオン呼んで、
うん、
姉ちゃんをね
触り倒すの、
触り出てるのは分かんないけどやりながらこう飲んでっていう、そういう、まあ言って
たらやりながら飲んで、
いやいやいやいや、だからいろいろその宴会しながらお飲んで風呂入ってみたいなそういうあの手軽なその慰安旅行温泉宿みたいな感じで、 あんまり俺、
う
ん、なんかこう
気管にうどんが、
あ、大丈夫、気管にあんまりそんな、うん、大したことないんだろうなと思ってたんですよ、
うん、
うん、で今までもそんなにマークしてなかったんですけど、うん、今回ね、
うん、
行ってちょっとすごかったね、いろんな意味でね、
うん
うん、まず伊香保温泉って、
うん、
どう思いました？
鼻からうどん出て
た鼻からうどんすごいね出して出して、じゃあ出してみる鼻からうどん、
え、なに、伊香保温泉、
伊香保温泉、
温泉だって見てないもん、
じゃあだから伊香保、伊香保温泉街っていうか
閉まってた
閉まってた
お店がもう閉まってたね。
そんなことないよそんなことないよ、行った時は開いてたんですよ、
開いてた、
開いてました、
だってすっごい早いさ、あそこのお土産屋さん寄りたいって
ま
で言ってたのに、
うんうんうんうん、
行ったらもう5時ぐらいで閉まったんじゃないっていう、
いやそれは夕方の話ねもうすぐもうそのもう終盤にかかってる話が
そっか、
うん、まあじゃあ、まあ、虎に言いましょうか、伊香保温泉、
うん、
てかまあその伊香保町のですね、
うん、
俺は結構驚いたというかあれだったのは、印象深かったのは、
うん、
とにかく、
うん、
坂の
町、
あ、ね、国道17号から伊香保温泉の方に中心街に行くには、うん、ひたすら上り坂なのね、
あの坂すごかったね、
あの坂っていうかもう町全体が傾いてる感っていうか
そう、ね、
あの坂の町、都ロンドンなんかあるじゃん、坂ばっかりのところなんかもうずーっとこう
と、ね、
なんていうの、なだらかな、ずーっと坂で
車がウンウン言ってたもんね、
もうそうそう、だからほんとなんかね、で行きは本当にずっと上りで、で帰りはもうブワーって下りで、
うん、
コンビニの車止めてもコンビニの駐車場が全部斜めなのね、なんか車があれがね、
だって扉開けると扉が開いちゃって持ってかれそうになって、
そう開くみたいな感じで、
うん、
だから住んでる人これなんか毎日トリックアートに
おかしいな、ね、やっぱ水平のあれがおかしくなるじゃ
ない、うん、ね、うん、であとあれ自転車は大変だね、
自転車見なかったよね、
自転車ほとんど走らなかったね、
うん、
学生なんかどうしてんだろうっていう、
自転車とバイク見なかった
から、なかったね、
学生が行ってもやっぱりバスとか、
うん、
車で迎えに来るとか、なんかコンビニで電話してたじゃん帰り、学生、
あ、学生がね
迎えに来てとかって言うのかもしれない
車ないと大変だかもしれない ね、 ねっていうのがまあ俺的な伊香保町の印象で、
バイクいないよねって言ったもんね、私が、
そうだし、あの夜ね19時ぐらいなのにもう街が人がいないみたいなちょっと夜の話しちゃいますけど、
ね、もうみんなお風呂入って寝るのかなぐらいな、
あれかね、やっぱり田舎の街とってあんな感じなのかね、 もう19時なのに、なんかもうこのね東京とかのもう、うん、
本日終了みたいな感じだったよね。
夜中2時ぐらいのテイストだったね。いや
東京なんか夜中2時でもさ
走ってくわ、
結構にぎやかじゃない。
いや大丈夫、なんかすっげえ遅くまでこんなとこ行ってるみたいな感じでさ、焦ったんだけどパッと時計見たらまだ19時で、
そうそうそうそう
19時でこの人の量車の量みたいな感じだったね。
これした、
まあ、でもまあね伊香保町というか、その伊香保温泉ね、伊香保温泉で温泉は入ってないですけど、まず 石畳、
石段
か、とか情緒あったね。
ね、
うん、
出ました
ね、
よかったですね、
よかったよね。うん、で伊香保温泉なんだっけ、ちょうど紅葉の時期がなんか見頃ですよみたいなことを後々聞いてみて、
それ伊香保温泉、
伊香保温泉っていうかじゃなかったっけ違うんだけど、
それ神社だよね。
あ、神社、それ後で出てくる話かあ、そうか、そうか、そうか、そうか、
行っちゃったみたいな、
あ、そうか、そうか。でもそのすごいね、伊香保温泉、その石段、俺ら車で行ったんで、
うん、
石段をこうリアルに歩いてなかったんだけど、ね、じゃあ途中ね石段の通りをこう車で通った時に、うん、みんなこう何て言うのかな、
浴衣着て
た人が歩いていたね、うん、すごい、なんか
温泉街って感じ
だったね、なんか本当情緒があって、ね、うん、あの石段なかなかナイスアイデアだね。
あ、
うん、もう
はえてかあんまり見ないのかな、そういう段と
かって。どうだろうね、あんだけこうなんかこう狭いところにこう上り坂で石段でバーっとこう狭いところに周りに店がこう並んでる石段の周りの商店街みたいなんて、
あんまり岡山にいる時に連れてってあげればよかったね。
あんの
神社ある、
尾道じゃなくて、
あ、尾道もあるけど、う
ん、なんか尾道テイストだよね。
あ、
なんとなく雰囲気的に、
ね、うん、あそこは
リトル尾道みたいな、
もう10人しかいないからお店とかはない、
うん、
ああ
、そうかそうかそうか、
あれだけど、
うん、
そう、岡山の地元では神社があって、そこに石段があって、うん、一番上に神社があるんだけど、その両サイドにお店があってっていうのがあったから。
ああ、そうなんだ、
そうそう、
うん、そうかそうか、うん、ね、で、その石段のまあ横ね、僕たちは車ですり抜けて行きの、
うん、
で上にね、なんだっけあれ、伊香保な、神社があるんだっけあれ、
あ、
一番上の方に石段上がりきったあたりに
もう、うん、ある、
あるよね、
うん、
で
神社だったかな、忘れちゃった、
忘れちゃったけど、で、うん、その横にね、何橋、あれ
梶川橋
っていう赤いね、
そう、
橋があ
って、
あって、で、まあ、その周りのもみじというか、うん、紅葉、もみじじゃないね、紅葉が
もみじだよね、
めっそ綺麗だったよね、
うん、梶川橋にこう覆いかぶさるようなもみじが有名、
うん、有名でね、でちょうど行った時がいいタイミングでね、
ね、本当にバッチリの時期だったから、
うん、そうそうそうそう、ちょっとね予想外にこう期待外れで、ね、俺的にも気持ち盛り上がって、
ライトアップ
されてたし、そう、夜ね、ライトアップされてたし ね、
またライトがさ明るくなったり暗くなったりして、
そうだね、
ね、あれも面白いなと思った、
ね、
ずっと一定の、
うん、
ね、光量、
最初パッて行った時にすごいライト明るくて、
明るすぎ
て、ね、俺ライト明るすぎんじゃない、もうあれもみじっていうか色が飛んでると思ったら、徐々にこう色、あのね、ライトの光がこう暗くなっていって、フェードフェードアウトじゃなくけど、こう明るさがね、だからその暗いのを見れるし、
いい、うん、
なかなかの演出だったよ ね、うん、で、その伊香保温泉のね、その橋の横にこう陰線っていうの、
陰線、ああ、はいはいはい、飲むのね、
うん、飲む、温泉を飲むところがあって、あっ、ね、で温泉ちょっと、
うん、
あ、これ温泉飲めんだって言って、うん、温泉こう伊香保の温泉の温泉
ちょっと、
う
ん、がっつり飲んだもんね、ドラに
ギュッて飲んだら、うわっ、なんじゃこれみたいな感じでね、
だってもうね、川底がすごい色だったじゃん。
いや、まあまあそうだけどさ、その横を流れてる川に温泉がこう流れ出てるっていうか、うん、放出されてんだけど、
そこがオレンジ色みたいな感じになってたんじゃない？
そう、
明らかに鉄分多いですっていう感じの、
まあまあね、まあね、うん、でもだからっつってさ、いや、陰線だから
来るな
んか思わなかったけど、本当一瞬吐きかけたからね、
すごかったよね、
あ、す
ごい、鉄飲んでますみたいな、
鉄水みたいな、
自分の血になった時にああいう感じがする、
ね、あんな感じだよね、すごかったね、うん、でもなんかすごい体には良さげだったけどね、な鉄分これすっげえ補給されんじゃねえみたいな。
でもなんかいろいろね、飲んじゃいけない人とかって注意書きが
多かったけど、うん、結構注意書きがもあったけどね、うん、逆になんか飲みすぎて貧血な、飲みすぎると貧血になりますとか書いてあったりして ね、
面白いなと、
なんかね、それもあってなかなかいかほ
ん
せ
ん、
楽しみましていいね、あの宿とか泊まってないからその、ね、宿の雰囲気とかはよくわからないですけど、ね、よかった、まだ行ってみたいな思ってゆっくり、今度はあの石段をね歩いてみたいな、
上がれる？
いや
上がれ嫌いじゃん、すごい歩くの、
一応300まあ歩くのできれいだけど365段ね、でまあいろいろこれもうウィキで全部載ってるんですけど、
はい、1年なんだ、
そうそう365、1年みたいよ、
へえ、
もう1900年ぐらい前に発見されて、武田信玄やらが傷口を癒したり、あ、武田信玄の軍が傷口癒やしたりとか、あと誰だっけ、あの岡山の画家イメージ竹千代中の
藤ああ竹下イメージ
さんとか、 あとはよそなあきこさんとかが、
あ、そうそうそう、そ、ね、
立ち寄ったりとか、
宿とかってね、
もっとあと、ね、もともとそこに御用邸もあったっていう、
ああそうなんだ、
とこでね、
へ
え、意外に
やっぱりいいんだろうね、そんだけ来るってことね、
だよ ね、ただそのなんか2004年かなんかに、その日本でその温泉のなんていうの、偽装、温泉の偽装問題が全国出てた時に、その伊香保温泉も調べられる時に、ちょっとこううんたらかんたらっていうのがあったみたいで、
でもあんだけ鉄臭かったらなんか、
いや、あのだから温泉の源泉を引けるその権利が結構複雑らしいね。
へ
え。その辺うまくそのちゃんと旅館 の、
あ
の情報を見 て、
て、
だからまあその俺らがその温泉こだわりないけど、温泉こだわりある人はまあよく見て、ね、
だって顔をするのも嫌っていう人もいるし、
ね、まあそうそういるからね、そうって喋ってたらもう22分になっちゃった。
そうだよ、ちょっと
話すことまだいっぱいあるのにね。
そうじゃない、
ね、話すことっていうかあれだよね、あのいろいろあるんだよね、ぶっこみたいことがね。
それ
で、まあ、ちょっと話進めていきますけどもね、で伊香保温泉から、もうちょっとどっか行ってみるっていうのをちょっとネットで調べましたら、次にネットで出てきたのが、
ね、言ったのが
春根神社
なんでそんな怪人っぽくなったの、
なんだっけあれ、俺真似できない、どんだけじゃない、誰だっけ、
どんだけ、あ、春
菜、
春ない、
言っとく、なんだっけ、
よくわかんないけど
なんだっけあれ、
なんだっけ、
うまく言えないな、
やっとくじゃなくて言っとくじゃなくて、なんか言うよね、
言うよね、
言うよね、
言うよね
思い出した
言うよねの春ないではなくて、
で
春菜神社、
長い振り出した
全然うまくちゃんと振れてないけど、春菜神社ね、なんかパワースポットだということで、
もうね、
行ってみようと思って、車走らせました、そうすると
そんなになんかね、
ちょっとそうすると、その春名神社に向かう途中の道が春名街道という街道で、
はい、
この春名街道、春名峠っていうのって、あの峠の攻める峠族っていうかな、イニシャル D とかその車でガンガン
は、
攻めるやつのかなり有名なところ、すごかったでしょ、ワインディングロードが、ロ
ー、まあね、
ワインディングロード、なんか
ヘアピンカーブ
とか、そう、
すごい、
すごかったでしょ、まあね、走り屋はいなかったけど、で、そこを走り抜けていって、で、ずっとこう、直線コースになりました、
はい、
だからここは春名湖、メロディーラインと
言えましたね。
言えたということで、
はい、
かっこ、静かな湖畔、
うん、
っていう曲が、50キロで走ると、
はい、
音が流れますっていうのがあって、あれ、これ、ひょっとしたらダイハツ、ダイハツムーブの CM のとこじゃんみたいな感じでね、走ってみましたわ。
はい、
走ってみましたよ。
はい、
ね、その時の、
はい、
音声を、
はい、
撮ってきましたんで、
はい、
じゃあお聞き
ください。
ください。はい、これから、
はい、春名街道、
春名街道の、
はい、
言ってください、
なんだっけ、
俺運転中だから
ムーブ
の CM、
ムーブの CM で使われてた道を通って、カッコですか、
そうだね、ちょっと聞いてみましょう、
聞いてみましょう、
ムーボの CM だとだいぶねスピードで速く感じですけど、とりあえず50キロで制限速度で走ります。
はい、
50キロで2キロ走るんだね。行きます。
はい、
スタート。
どうでしたでしょうかね。絶対にムーブのムーブの CM のようなスピードでメロディーを奏でると、
はい、
絶対速度違反です。
違反ですよね。どうなんでしょう、ダイハツさんって感じですけど。
ですね、
はい、ゆっくりでしたね。
浜名街道メロディ
春名街道でしょ。
春名街道メロディラインをお届けしましたね。
はい、
ということでね、絶対あれだよね、まああまり大きな声では言えないですけど、
はい、
速度違反だよね。
だよね。
あの CM はね、
70キロぐらいかな。
ね、音すごいね、あの BPM が速かったもんね。
ね、
うん、まあこんな感じでね、聞いて聞こえたと思いますけどもね、メロディーライン、ね、アスファルトをこうちょっとこう溝を作って、それでこう周波数を合わせてね、音が流れるということで。
あ、何、結構群馬県にいろいろそういうの多いんだね。
結構今ね、ウィキで見せられたら結構いろんなところにあるよね。
へえ、この北海道のも聞いてみたい。
出た出た、行ってみたい病が。
だって喋るんだよ、歌じゃなくて。
うん、今ちょっとねスマホを見ながらまず喋ってますけど。
すごい面白いし、こんなにいっぱいあるの。
いっぱい結構あるんだよ。
初めて
メロディーメロディーロードっていうのが一応登録商標されてるらしいんですけど。
ゲゲゲの鬼太郎もあるよ。
あ、なんかそれも聞いたことあるね。
面白い、
ね、やっぱりこれあのそのそこをねあんまり速度を速く走らせないためにね、速度制限を制限速度を守ると音楽が流れますよっていうので作られてるみたいで、
でも速く走っても聞けるもんね。
まあ聞ける、いやそう言ってみたらもう元も身も蓋もないです。あとはその撥水、水をこう吐かせる効果もあったりとかで、
そういうの、
うん、
そうなんだ。
っていうのがね、ちょっといきなり突然と耳に飛び込んできましたね。何回も往復してね。
そうだよ、何回。もう一回
、これ巻き覚えて鳴らそうよ ってね、
行ったり来たり行ったり来たりして、まあ、撮りました
けどね、うん、でその春名湖メロディーラインを通り過ぎていって、また山の中入りましたね、峠を、ちんたらかんかったら越えていきました、で伊香保の方から今度群馬県の高崎市の方にね、
はい、
入っていったところにありましたのが、春名神社でございましたけども、春名神社に関してはまずはこちらを、
はい、
小さなさえずりに耳を傾けて、草原で日向ぼっこしながら、ちょっとたまにはみんなとおしゃべり、心に留めてくれた人に今日もそっと寄り添いたい。存在は確かなのに邪魔にならない、マギーの今日そっと。今日はそっと春名神社についてささやかせて。群馬県高崎市にある春名神社は、赤城山、春名山、妙義山からなる上毛三山の一つ、春名山の山腹にある神社です。強力な願望実現パワーを持つ関東屈指のパワースポット、山岳信仰、 神仏集合の霊場で春名山の木の木に春名湖春名川の金の木が交わる文武両道の木を持つ流血の地です。入り口の随神門をくぐり参道をまっすぐ進んで三重の塔や御幸殿を通り総龍門の階段を上り本殿へと向かいます。途中にある水神楽では縁結びの水金窟や開運灯籠など興味を惹かれるものがあります。水金窟とは水がその下にある亀に落ちる反響音を楽しむために作られたものですが、水の落ちる石に竹筒が刺さっています。その竹筒から水金窟の音色を楽しみます。恋人同士がこの音を聞けば御神髄の力で結ばれるということから縁結びの水金窟と呼ばれています。その横にある開運灯籠とは御神髄開運おみくじを自分の干支が書かれてある差し込み口から入れて運が回ってきますようにと灯籠を回しながら願うものです。そこからしばらくすると目を見張るほどの大きな杉、八立杉があります。武田信玄が箕輪城を攻める前に立ち寄った場所であり、その際に必勝祈願として杉の木に矢を立てたことからこの名がついたと言われ、国指定の天然記念物としても有名です。本殿までの最後の石階段を登った先に見えるのが総龍門です。扉や建物にシンボルの龍がきめ細やかな彫刻で施されています。榛名神社は本殿までの参道が長いですが、たくさんの見どころがあり、あっという間に本殿までたどり着くことができます。赤と黒のコントラストで草原さが引き立っています。そして、なんといっても本殿の裏側にある神社を代表する奇岩の一つ、御姿岩に目を奪われることでしょう。御姿岩は神が降り立つとも神様そのものの姿であるとも言われていますが、単純にその岩の頂部のバランスに驚かされます。一見の価値ある榛名神社、紅葉の季節が一番いいと言われています。ぜひ立ち寄ってみてください。あなたと水金窟の音色に耳を傾けたいな。マギーでした。
いやー、まあ一言で言うと、もう予想外に、すんげえとこで、
そんなにね期待してなかったんだよね。
全然期待しなかった。
まあなんだろう、奇岩がある。変わった岩があるから、ちょっと見てみるかなぐらいな、
そうだ ね、
ノリで行って、面白そうかなって言ったら、もうそんなもんじゃなかったね。
で、その榛名神社に近づいて行って、その榛名神社の手前のね、仲見世じゃないんだけど、その神社前の、あの宿とか、商店、あのお店が結構そのでっかくてさ、みんな建物とか軒が
こんなところにね、
こんなところにそんな人来るのかな
っていう感じだったよね。
そう、榛名神社ね。で、まあその榛名神社に向かうのにちょっと車でブワーって登っていきましてね、参拝者無料駐車場、駐車場って書いてあって、まだこれ上あんじゃんじゃねえかって言って、上がって一番ね、橋の無料駐車場に車止めたら、ここの横の店で必ず買い物してくださいみたいな感じがね、
書いてありましたね。
そうそう、公的な看板として書いてあって、わーと思いながら、まあでも団子ぐらい買って帰るかって言いながら ね、車置きまして、榛名神社入りましたけどね。 なあのこの競争とで、
うん、
言ってたようにね、本当に距離的には500-600m ぐらい本殿まで、
うん、だってね最初の門くくってからわー結構長いんじゃない、鍋までわーって言って、
やめようか、
やだ坂だし歩くの嫌だなって虎に言っててねえ、でもねなんとかなだめながら
なだめながらね、まあまあと
ねえ、
うん、
でもすぐわーって感じだったよね、
もうそうだね、もう入って
こっちね目を奪われて、
そう、うわーって引き込まれて、
どんどん進んでいったよね、
そうだね、まあ俺 の、 その母親の地元である、
うん、
あの三重県の名張市っていうところに、
うん、
赤目48滝っていう、
うん、
滝がこう48滝あんのかな、滝がこうの連なってるそのあんのよ、山の 登山道とかその道があって、川沿いにね、
はい、
ちょっと歩いていくと、
うん、
いろんな滝が楽しめるとこあるのね、で俺そこはもう小さい頃から何度も行ってて、すごく好きなところで、まあ、マギもね連れて行きたいなと思うぐらいのとこなんだけど、もうねそこを引いて、そこの素晴らしさを、もうその赤目48滝ってもかなり有名なのよ、関西では、まあ、みんな知る、関西の人はみんな知ると思うけど、
うん、
そう、まあ、岡山の人知らないかもしれないけどでもそこに匹敵するとか、俺それちょっと異常のちょっとこう感動というか、
あっちこっちすごすぎて、
うん、
どこ見ていいかわからないぐらい、
う
ん、もう見どころ満載だったよね、
造形美、様式美、デザイン、
うん、
空間デザインで、
そう、うん、すごいよね、建築した人もすごいけど、
センスあるよね、
もともとの自然だけでもすごいし、
うん、
そこにあんだけ、ね、きっちり織りなして、
うん、
わあ、本当感動したね、あれはね、
そうだね、よかったね、で、
うん、
最後の最後ね、本殿の後ろにね、
うん、
あった
岩、うん、
なんて岩だっけあれ、
え、なんだっけ、
忘れた、大御嶽なんとか岩、
うん、
あれね
不思議、
なんて言うんだろうな、パッ、まあ、なんていうの、分かりやすく言えば、
うん、
自然の岩がだるまみたいな感じでね、うん、
あ、
こう下がこうボディがあって、ね、
上
があ
れじゃない、鏡餅、
鏡餅ほど、あ、まあまあ鏡餅っちゃ鏡餅だけど、もっとこう細長い岩の上にポコってこう
頭
が乗っかってるんだけど、その頭の乗っかり具合が、
ね、斜めってるってい
う、いやいやそれ無理でしょ
落ちるよね、
絶対落ちるよって、
ね、っていう、
絶対そう落ちる、おかしいからそのっていうぐらいバランスが悪く乗ってんだけど、
地震の時とか怖いよね、いや分かる、
でもあれがあのだって神社が春名神社ができたのがもう千何百年前にもうあの建物ができてるから、
中にこう杭打ってんじゃん危ねえこれは、
鉄筋入ってるとか、実は中に鉄筋入ってます、
入ってる
なあの UFO で来て宇宙人が鉄筋でも本当あれ謎らしい ね、
ね
なぜあれがああいう風に、
ね、
あれはね見たらね、俺だって5分ぐらいもう動けなかったもん、
ね、
こうって、
でもさ、
うん、
下からその見上げてるそのところに落石注意って書いてある
いやいやそれまだ違う、
書いてん
じゃない、違う石で多分それ
石起こってくるかもしんないよって言うんじゃない、
あの石起こってきたインディ・ジョーンズもびっくりって感じだよ本当に、
落石注意って一応書いて
る、まあそうだけど
ちょっとおかしかった、
あのね、パワースポットって今言われてるそういう言葉にね収めちゃうのどうかとは思うけど、ちょっとうどん食いますけど本当に
ねえ、
うん、
わーってね、
よかった、なんだろうねあれ、
私見つけた
またアピッてアピッて、そうですね、
私が行こうって言った、
ここそうだね、ここ行こうって言いましたね、
言った、
うん、ね、本当に意外や意外で、よかったね、うん、
しかもさ紅葉の時期が一番いいんだって
でね言ってましたね、今日外でも言ってましたけど、
うん、本当に綺麗だった、
綺麗だった ね、
ね、滝と紅葉とかさ、
うん、
すごい綺麗だった、
ね、で途中ね、まあちょっと話戻りますけど、
うん、
苗場からね帰ってくる時の猿ヶ京温泉のところのね紅葉とかもめちゃくちゃ綺麗でしたしね、
うんうんうんうん、
まあ今回ね、まあ、こう2週にわたってね 群馬、まあ、新潟から群馬にかけてのそのマギックトラベリングね、
うん、
本当になんだろうね、
うん、
今年は、
うん、
あの秋ね、
はい、
紅葉もみじ、うん、あ紅葉楽しみましたっていう、
もみじ狩りできた、
もう世界中の人に叫べれるぐらい楽しみ
だ、ね、なんかね、映画みたい
世界の中心でもみじを叫ぶみたいな、
うん、いやほんと綺麗だった、
綺麗だったね、うん、やっぱりでも自然ってすごいね、
ね、
うん、
なんか自分ちっぽけだなって思ってね、
そうだね、
感じるよね、
うん、まあまあ今回もね本当にあのお金を使わずに、
そうです、
ね、旅行させていただきまして、あのお付き合いいただいたマギさんにはありがとうございましたって感じですけど、
ありがとうございました
ね、途中ね、あの伊香保のお土産物屋さんだと思ったら、
うん、
意外に結構地元の、まあ、農産物が安く売ってたりとか、
はいはいはい、
あの地元の食べ物が安く売ってるスーパーを
ね
発見して、そこでね3割引きの弁当を買いまして、ね、
でそれが夕飯
そう、その3割引きの弁当に胃袋をつかまれてね、マギさんも結局レストランどこも行かずみたいな感じ
で
ね、
え、まあ、いつもどう行かないですけどね
終わりましたけどね、
トライってしてたのね、
うん、
ね、だって外食って言ったら後楽園だもんね
ラーメンやね、ラーメンね大好きなんでね、
ね、
うん、まあ、まあその話はどうでもいいじゃないですか、別に、
はい、
ね、まあそんな感じでね、アンキンタンで、
え、
アンキンタン、
アンキンタン、
アンキンタンですよ、
アンキンタン、何
アンキンタン、アンキモじゃないですよ、
マンキンじ
ゃん、マンキンそのちょっとマンキンタンのマンは何なんの
よくわかんないけど、何アンキンタンって、
え、アンキンタン、
何アンキンタン、
アンは安いのアンに、金は近所の金に、タンは短い、
はい、
いや安く、
え、何それ、トラニー用語、
違う、これ旅行でもめっちゃ有名や
ん
今年の、あの
私マンキンしか
言わない、マンキンって何よ、だから今年の旅行の傾向はアンキンタンでとか言うじゃん、
聞いたことない、
安く近くて短い旅行っていうことじゃないの、
そう、あ、そうなんだ、
そうですよ、マギックトラベリングザ・アンキンタンですけど、
うん、
まあ、こんな感じでね、
うん、
西にわたって、
はい、
まあ、お送りしましたけどね、まあ、あの、うん、なんていうんですかね、意外に自分の住んでる近くでいいところをいっぱいあんじゃねっていう、日本中どこでも ね、
そうそう、意外とね見過ごしてるところ
もある、見過ごしてるところ多分あるなってのあるよね、
そう、
うん、と思いました、
自然は変わるしね、
うん、あ、いいこと言うね、
うん、
そうだね、
うん、一日一日
そうですね、
違うからね、う
ん、まあ、今回ちょっと長くなってしまったんで、
はい、
またステレオ配信じゃなくて多分モノラル配信、ね、ちょっとあれ言っといて、そのしゃべる
だけ、なんだっけ、この配信は
おっせーな、おっせーな、最初の振り込みだったのが遅くなるね、この配信は、
この配信はシーサーブログとポッドキャストで配信し、はい、その翌週には YouTube で配信しています、
はい、
たまたま今回お耳に書かれた方、お気に入りや購読登録などしていただけると幸いです、
そうですね、はい、はい、で、ポッドキャストの方は、これちょっとサーバーのね容量上、今回ちょっと長さ長くなったんでモノラル配信で配信して、
はい、
YouTube の方は高音質で、
うん、はい、
まあ、動画はね静止画ですけど、
そうですね、
高音質でまたね、
はい、
配信したいと思いますんで、
はい、
まあ、今回マギックトラベリング、
うん、
苗場に引き続き、
はい、
伊香保温泉&
うん、
春名神社、
はい、
&うどん、三大うどん食べ比べの
回、うん、盛りだくさんでしたね、
盛りだくさん、結構ね盛りだくさんで、
はい、
急ぎ足で喋りましたけど、回でございました、
うん、はい、
今回もお相手はトラリーと
マギーでした。
マギーのボイスメモ、そろそろお別れの時間となりました。お付き合いありがとうございました。感想、要望、野望、願望、あなたからのお言葉は maggie0208@gmail.com でお待ちしています。それではこの後も素敵な時間をお過ごしください。次回お耳にかかれる日を楽しみにしています。 お相手はマギーでした。